はようございます。
おはようございます。
皆さんのお祈りにもありましたけれども、今賛美チームが一生懸命準備して、練習まだ始まったところですけれども、なんて言いますかね、賛美に皆さんが主体的に、関わると言いますか、捧げることができる、それが今回の、試みの一番素晴らしいところかなと思っています。一言お祈りいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。神様の御言葉を感謝いたします。どうぞ私たちに知恵を与え、神様のことをさらに深く知ることができるように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今週からは3回にわたって箴言というところからメッセージをさせていただきます。私もいつも聖書の話をする一つの理由は、神様のことをもっと私たちが知るためにということをいつもお祈りしていますけれども、まさに箴言はそのような目的で書かれたものです。旧約聖書の中では、よく親しまれている書物の一つではないかと思います。箴言はいくつかの部分に分けることができるんですが、皆さんが本当に親しんでいる部分は、実は10章から22章16節までのソロモンの箴言と呼ばれる部分ではないかと思います。そこには短い格言、ことわざのような教えが、たくさん書かれています。読んでいくとなるほどと思わされるところがたくさんあります。一方では独特の言い回しもあったりして分かりにくい表現が多いかもしれません。そういう意味で、今日の1章6節にも、なぞっとあえて言っているのは、例え話もそうなんですが、とても分かりやすいようで、その中に深い真理が隠れているという意味で、謎と呼ばれたり、あるいは例え話と呼ばれたりもします。さて1章1節にはイスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言と書かれています。クリスチャンでない方もダビデ王だったりソロモン王のことは聞いたことがあるんではないかなとも思います。ソロモン王という人は、ダビデの息子ですけれども、神様から特別な知恵を与えられた人として知られています。旧約聖書の第一列王記の4章32節第一列王記4章32節にはソロモンは3000の箴言を語り、彼の歌は1500首もあったと書かれています。おそらくその中の一部がこの箴言に載っている。そして彼が歌った歌の一部が、画家として旧約聖書に載っていると言えると思うんですね。非常に多くの箴言を残した人です。ただこの旧約聖書の箴言の全てがソロモンによるものではないんですけれども、知恵の書である箴言を代表する人物として、冒頭にイスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言と書かれているわけです。古今東西どの時代どの国にも、知恵者とか賢者と呼ばれる人たちがいて、多くの格言や教えを残しています。聖書の世界の古代オリエントは今から3000年ほど前の時代ですけれども、その時代にも箴言以外にも格言集やいろいろな書物が実は存在しています。先ほどお読みした第一列王記の4章の30節から31節にはここでは読みませんが、ソロモンと同じ時代の知恵者たちの名前が挙がっています。その人たちが実際どういう人たちだったかということは、はっきりは分かりませんけれども、ソロモンはそれらの人物の知恵よりも勝った知恵を持っていたと書かれています。この後にはソロモンは、格言だけでなく、動物や植物、魚、いろんなことについて詳しい知識を持っていたということも書かれています。ソロモンの指輪っていう言葉があるんですが、これは伝説なんですけれども、その指輪をはめると、どんな動物や植物とも話ができるという、伝説があります。 まあ、それはこの第一列王記にソロモンは動物や植物や魚いろんなものについて知識を持っていたという、まあ、そこから来ている伝説だと思います。まあ、知恵者賢者という人たちは人間の世界のあらゆる問題について、生きる上での問題について、まあ、誰にでも分かる洗練された短い言葉で的確に答えられる人、それが賢者とされました。まあ、なんかダラダラと喋るんじゃないんですね、なんか気の利いた言葉を的確に言える、それが賢者、知恵のある人と呼ばれました。信玄はまさにそのような格言、金言、ことわざが多く収められています。しかし信玄が旧約聖書の中にあるということは、単なる人生の教訓、人間についての教えではないということです。信玄の言葉の一つ一つの背後には誠の神様がおられ、それは神様からの知恵です。ですから私たちが信仰の視点から信玄を読むと、その全体を貫く、まあ、思想、考え、神学、メッセージを読み取ることができるわけです。まさに信玄は隠された神の知恵、この最初のメッセージのところでも言いましたが、まさに信玄は隠された神の知恵と言えるのではないかと思います。もう少し一般的な話をしますけれども、この信玄の価値は新約聖書の時代も変わりませんでした。まあ、意外なことかもしれませんが、新約聖書には多くの信玄の引用が見られます。使徒たち、初代教会のクリスチャンたちは当然のように信玄を神様からの言葉として受け入れ、そして信玄を貫いている考えはキリスト教信仰そのものであると確信していました。まあ、そういうわけで新約聖書にも信玄の引用がたくさんあるんですけれども、まあ、一般的な研究者が認めているのでは60回以上あると言われています。一番わかりやすいところを一箇所紹介したいと思うんですけれども、信玄の26章11節に、とても面白い表現があるんですが、信玄の26章11節、犬が自分の吐いたものに戻ってくるように愚かな者は自分の愚かさを繰り返す。犬が自分の吐いたものに戻ってくるように愚かな者は自分の愚かさを繰り返す。この言葉が第2ペテロ2章22節で引用されています。聖書のもかなり後ろの方ですが、第2ペテロの2章22節で、引用されています。その前の21節からお読みします。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる戒めから再び離れるよりは、義の道を知らなかった方が良かったのです。犬は自分が吐いたものに戻る、豚は身を洗ってまた泥の中に転がる、中を転がるということわざ通りのことが彼らに起こっているのです。まあ、これは真理を外れた間違った教えにとらわれている人々のことを言っていますけれども、ここでこの信玄に書かれている、まあ、ことわざ格言をもう直接引用しています。ですからこの初代教会のクリスチャンたちは信玄をよく知っていて、それを日頃から使っていたということがここからわかります。まあ、信玄は今を生きる私たちにとっても大切なメッセージを与えてくれます。まあ、主イエス様について書かれている聖書の本流からは少し脇にそれているような印象がありますが、私たちが信仰生活、生活を送る上でのさまざまな知恵や示唆があります。まあ、今回3回信玄からお話しますけれども、まあ、信玄に親しむ機会になればと願っています。まあ、今読んだ1章1節から7節は信玄全体を読み解く上での、まあ、注意書きといいますか、マニュアルといいますか、そういう内容だと言えると思うんですね。信玄が書かれた目的、読むべき人は誰なのか、そしてその言葉を理解したらどんなことが起こるのか、まあ、読む上での心構えや目標、指針といったものが書かれています。まあ、もちろん人間の知恵ではない神様からの知恵として信玄を読んでいくわけですが、まあ、多くの示唆が与えられますけれども、まあ、ある人が言っていましたが、まあ、読んですぐ何かが分かって、 パッと開く、まあそういう時もあるんですけれども、大事なのは繰り返して読む、親しむことだと、そういうことです。もうそうすると私たちの考え方や心構えそのものが、まあ、変えられていく、まあ、聖書全体がそういうものだと思うんですね。まあ、何かいい言葉を見つけてそこでハッとなるというだけでなく、聖書全体を読んでいくことで私たちの、まあ、心が考え方が正しい方向へと導かれていく、まあ、それが聖書そして箴言だと思います。さて具体的に2番目の点に入っていきたいと思いますが、まあ、このように1章1節から7節は箴言全体を読むための方針、まあ、ガイド、指針と言いましたけれども、まあ、ここに書かれた目的と目標が書かれています。目的とはまず1番、知恵と訓戒を知ることです。そのままですけれども、2番、悟りの言葉を理解することです。で3番、義と裁きと公正について訓戒を受けることです。その目指す目標は第一に1、浅はかなものを賢くすること、2、若い者に知識と資料を得させること、まあ、これは特に知識を必要とする人々にとって箴言がもたらす効果、目標ですけれども、まあ、ある程度すでに知恵を与えられている人々に対しても、1、知恵のあるものは聞いて洞察を深める、2、分別のあるものは導きを受ける、そして最終的には箴言と比喩、知恵のあるものの言葉と謎を理解するようになる、まあ、このようにはっきりとその目標、目的が書かれています。まあ、このように知恵のない人々に知恵を与える、まあ、それが第一の目的ですが、すでに与えられている人にとっても神様についてのさらに深い洞察、導きを与えるもの、それが箴言であると言われています。さてそもそも箴言における知恵とはどういうものかということです。まあこれも考えれば考えるほど深いところがありますけれども、今朝読んだ箇所もそうなんですが、知恵とともに似たような意味の言葉がたくさん出てくるんですね。訓戒、悟り、知識、そしてそれを知る、理解する、まあ細かな意味の違いはありますが、それは人間にとって大切な知恵を知ることに関わる言葉です。特に知恵と似たものが知識です。まあ、英語ではおそらくウィズダムとインテリジェンスの違いなんだろうと思いますけれども、知識は、まあ、学んで教えられて頭に蓄えるもので、知恵はその知識を前提として実際に行うことができる能力やスキルと考える人が多いと思いますが、まあ、基本的にはそういう意味で良いと思います。かつて神様がイスラエルのために神様を礼拝するための幕屋を作るようにお命じになった時に、神様から特別な知恵を与えられた人々が活躍しました。出エジプト記の36章1節にこんなことが書かれています。ベツアルエルとオホリアブ、および聖女の奉仕のあらゆる仕事をする知恵と英知を主から授けられた心に知恵のある者は皆、すべて主が命じられた通りに仕事をしなければならない。と神様お命じになりました。ここで言われている知恵というのは特別な技術や技能を含んでいるものと言えます。ベツアベルという人たちは優れた技術を発揮して、まあ、神様を礼拝するための、幕屋の金細工や装飾を施しました。まあ、ちなみに昨日娘が行っている学校の展示をちょっと見てきたんですけども、まあ、絵もそうなんですが、まあ、金属や木やらでよく作ってるなと感心しましたけれども、本当にそういうスキル、能力、技術も知恵と呼ばれています。まあ、箴言で言っている知恵というのは、まあ、もちろん私たちの人格や心を作る上で大切な知恵、信仰生活を送る上での知恵ということができます。知恵は実際に行うことによって初めて意味を持つものと言えます。まあ、知恵という言い方自体に行動と行いが 含まれています。まあ、知恵と知識をそんなにはっきり区別する必要もないかもしれませんが、知恵にはやっぱり頭だけというよりは本当にそれが、実際の場面で生きてくるっていう意味で知恵と呼ばれてると思うんですね。まあ、このように知恵というものは非常に実際的なものですけれども、その上で注目したいのが一章二節の知恵と訓戒という表現なんですね。訓戒と訳されていますが、教えという意味もありますし、弟子として訓練する、あるいはもっと厳しく懲らしめるという意味もあります。一章八節から我が子よ父の訓戒に聞き従えと書いていますが、もうそもそも箴言が基本的に親から子へと教えをする、訓練をする、しつけるというスタイルで書かれているわけですけれども、これは知恵を得るためには訓練が必要だということです。それは時には懲らしめやしつけを受けてでも身につけるべきもの、まあ、そういう考えがここにあります。まあ、この点も現代の社会では体罰や、体罰で技術や知識を身につけることは不合理で、むしろ無意味だと言われています。もちろん、まあ、多くの場合は感情や怒りに任せて、体罰をしてしまう人が多いわけで、それは許されないし、結局そういうことでは身につかないと言われているわけですけれども、まあ、しかしあまりにもそう考えてしまうことも問題だと思うんですね。つまり親が子供をしつけるために愛情を持って厳しく指導することの意味自体は失われていないはずです。つまり信玄が教えている知恵は単なる頭の知識ではなく、繰り返し訓練を受けて身につけるべきもの、まあ、そういう考えがここにあります。そういう意味で訓戒という言い方もよく出てくるわけです。まさに3章11節にはこう書かれています。我が子よ、主の懲らしめを拒むな、その叱責を嫌うな、父が愛しい子を叱るように主は愛する者を叱る。皆さんもよくご存知の聖書の言葉だと思います。このことも心に留めたいと思うんですね。もう一つ箴言を読んでいて気づくのは、知恵のある者と愚かな者、正しい者と悪者、人間が2種類にはっきり分けられていることです。この点も現代社会では何が正しいか間違っているかはその人次第という考えが主流になっていますので、少し違和感があるかもしれません。まあ、たまに学校の授業に授業参観で行きますけれども、先生も誰かがもう明らかに間違っている答えをしてもあんまりはっきり言わないですね。 やんわりとじゃあ次のなんとか君どうかなって感じで、なんかちょっと違ってるよっていうことを匂わすっていう感じかなと思うんですけれども、まあ、どうしても私たちは今の社会ではもうその人次第という考えが主流ですので、まあ、あまり黒白言わないっていう傾向はあると思います。もちろん自分勝手な見方から人を評価して決めつけることは避けるべきことですし、あの人はいい人だ、この人は悪い人だと評価することは慎重であるべきだと思います。と言っても確かな基準で評価する、裁くことも必要です。まあ、特に裁判では法律が基準としてあって、それに従って白黒をつけなければなりません。まあ、人間の裁きには間違いがありますので、裁判は最低3回は受けられるということになっています。それに対して箴言は神様の言葉です。私たち人間ではなく神様からの評価、公義と公正を行われる神様からの裁き、まあ、そういう姿勢で私たちは箴言を読んでいく必要があるかなと思います。さて、箴言が目指していることは先ほど言いましたが、1、浅はかなものを賢くすること、2、若い者に知識と資料を得させることと言っていますが、まあ、これは箴言は知恵を求めている人、知恵を必要としている人に知恵を教えるために書かれたからです。そして知恵を必要としている人の代表が浅はかなものなんですね。 4年前までの、あの古い訳では、わきまえのないものとなっていましたので、そちらの方がまだ親しんでいる人が多いかもしれません。新共同訳聖書では思慮なきものとなっています。英語が分かる人は、シンプル、イグノーランスと訳されています。まあ、どうも英語のシンプルってあんまり良くない意味もあるみたいですね。単純であんまり分かってないという意味でも、シンプルってなんか私もいい意味で使うことの方が多いんですが、単純すぎて何も分かってないという意味でも使うみたいです。つまり知識も知恵もないので道に迷ってしまう人のことを浅はかなもの、わきまえのないもの、資料のないものと言っているわけです。まさにそして若い者は浅はかなものの代表として言われています。ですから若い者と浅はかなものは同時に使われることが、しばしばあります。その代表として7章7節にはこんな言葉があります。浅はかな者たちを見ていると、若者たちのうちに良識のない一人の若い者がいるのに気づいた。つまり若くてまだ経験のない人は知恵がない、浅はかなところがあるというふうに言われているわけです。信玄のもの、その他にも子供や幼い者といった人たちがまだ知恵のない人の代表として言われています。まあ、つまり信玄の主な目的の一つは浅はかなものを賢くすること、若い人に知識と資料を得させるためだからです。つまり浅はかなものというのは知恵がないゆえに間違った判断をして愚かなものとなって悪へ向かっていく危険が高い人のことを言っています。でもこういった人たちは正しい知恵を教えられて訓戒を受けることによって知恵と分別を身につけて正しい道に進むこともできる人たちです。つまりちょっと言い方は難しいですが、その人次第で愚かなものにも知恵あるものにもなりうる人たち、まあ、それがこの浅はかなものと言われています。まあ、ここはちょっと注意が、もう日本、私たちの感覚で言えば浅はかなものはもうほぼ愚かな人と同じなんですけど、一応使い分けされてるんですね。もう愚かな人ではなく浅はかな人はどっちにでも転ぶ人のことを言っているということです。つまり浅はかなものというとなんか自分と関係がないと思うかもしれませんが、私たち自身も浅はかな部分は間違いなく持っているわけです。ですから本当に愚かなものとならないように私たちは神様の知恵を求めていく必要があるということです。さて最後の点に入ります。まあ、このように1節から7節は箴言全体のガイドブックとなっていますけれども、その結論、特に全体を読み解くために必要な考えが7節に書かれていること、死を恐れることは知識の始めという言葉です。同じような内容が9章10節、15章33節にありますし、死を恐れるという言葉だけであればもう何箇所もあります。例えば14章26節、力ある拠り所は死を恐れるところにあり、14章27節、死を恐れることは命の泉、16章6節、死を恐れることによって人は悪を離れる、22章4節、へりくだりと死を恐れることの報いは富と誉れと命。まあ、いろんな箇所があります。箴言だけではなく旧約聖書のあらゆるところにあります。例えば詩編の111編には知恵の始め、それは死を恐れることと箴言とほぼ同じ言葉が書かれています。まあ、これは箴言だけでなく信仰に生きることの第一歩は神、主と呼ばれる神を恐れるということだ、それが共通理解だったということです。さて怖いもの知らずという言葉があります。危険を知らない人は危険を恐れずに行動するという意味ですけれども、まあ、同じように神様を知らない人が神を恐れることはないと思うんですね。もうそもそも神様を知らない人は神様を恐れることさえありません。しかし神様がどんなお方であるかを知るならば、まず私たちが感じることは 神様への恐れであるということです。今日はちょっと英語を話す方がいないので、これ英語を話す方にはどう説明していいかわからないところですが、日本語では恐れっていうのはいろんな漢字が当てはまります。この聖書に書かれている恐れ、恐怖の恐ですし、畏敬の念を練る、とかいう時の恐れ、もう一つの訳の聖書はそちらの恐れを使っていますけれども、どんな意味で言われているのでしょうか。旧約聖書を見ますと、神様の前に出た人は例外なくまず本当に恐れを感じているんですね。そういう意味で私は、こちらの漢字の恐れを使っているのだろうなと理解しています。もう本当に清い、全く汚れのない栄光に満ちた輝く神様の前に出ると、感動というより私たちは恐れを感じるというんですね。自分の存在が脅かされてしまう、そんな思いになるということです。預言者イザヤという人はそのことを正直に語っています。神様の栄光を前にしたときに、ああ私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の中に間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと、ああ私は滅んでしまうと告白しました。このように神様は聖なるお方、栄光に満ちたお方で、罪ある私たちは誰一人そのままの姿で神様の前に出ることができません。ですから神様がこういうお方であるとまず知るならば、当然のように神様への恐れがあるということです。つまり神様を恐れるとは神様を知るということです。神様をあがめ、神様の前にへりくだるということです。しかし神様は私たち人間への愛と恵みのゆえに私たちを滅ぼそうとはなさいません。私たち人間の営みを見守っておられます。だからといって私たちが神様がまるでおられないかのように振る舞い、神様を無視して生きていくならば、それが信玄が言っている愚か者であり、時には悪い者、悪者と評価されている人たちです。7節の愚か者も知恵と訓戒を蔑むと言われています。神様を無視し、神様の知恵と訓戒を蔑むのが、神様を知る前の私たちの人間の姿なんだということです。今を生きる私たちはどうでしょうか。主イエス様のこの後聖餐式も行いますが、主イエス様の十字架と復活によって私たちの罪が贖われ許され、神様の前に出て祈ることができるようになりました。それならば私たちは神様の恐れは必要ないのでしょうか。確かにもう直ちに滅ぼされてしまう、裁かれてしまうという恐れは取り去られました。しかし神様が清い正しいお方である、公義と公正を行える方、それに変わりはありません。ですから私たちはやはり神様を恐れることが必要です。そして私たちには信玄とともに神様の知恵である主イエス様が与えられていることは本当に感謝です。主イエス様はソロモンに勝る知恵のお方です。ですから私たちは主イエス様の言葉を聞いて従う、それが私たちにとって主を恐れるということではないでしょうか。まさに主イエス様こそ、箴言で伝えるようなメッセージと同じことを語られています。マタイの福音書の7章24節からちょっと長いんですけど、ここはマタイの7章24節から27節を最後に読みたいと思います。マタイの福音書7章24節、前にも出るのでご覧ください。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。 まあ、イエス様の教え、聖書の御言葉を聞いて従い行う人は神様を恐れる人です。その人は神様からの知恵を与えられ歩むべき道を見出します。そしてその人はイエス様が言われたように確かな土台、岩の上に家を建てる、まあ、自分の人生を建てる人です。私たちはどうでしょうか。まあ、あまりまだ聖書のことがわからない方もいらっしゃると思います。まあ、クリスチャンとして長く信仰生活を送っている方々、まあ、私もそうですが、そういうとこ、私たちはそういうものですけれども、改めてわきまえのないものである、浅はかなものであるということを認め、いつも神様の知恵を求めて素直に教えられる、そういうものでありたいと願います。お祈りしましょう。天の地なる神様、御言葉を感謝いたします。私たちは神様の前には誰もが浅はかなもの、わきまえのないものですから、どうぞ神様、あなたが私たちに知恵を与えてくださって、また私たちがその知恵によって導かれ、確かな道を歩むことができますように、どうぞ私たちを導いてください。素直に神様の御言葉に従う、時にはその訓戒を受ける、そのような柔らかい心を私たち一人一人に与えてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。